ペトロはイエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。私たちが普通にですね、いる中でこう話が合わないという、そういう経験っていうのは、よくある、普通によくあることだと思いますね。うまく話が伝わらないということもあるだろうし、あるいはこう、関心の中心がお互いにずれている。同じことを話しているのに関心の中心がちょっとずれていると。そういうこともあるわけですね。私が大事と思う部分と、受け取り手が大事と思う部分がこう違っていれば、なかなか話が噛み合わないということもある。話をしなければ絶対伝わらない。その通りなんだけど、じゃあ話せばわかる、すべて話せばわかるかって言えばそうでもない。話してもわからないこともあるっていう。まあ現実はそういうものですよね。話しても伝わらないっていうこともある。人が生きていくというのは、まあ誰か他の人と一緒に生きていく。それ以外の道はないわけで、当然ですからコミュニケーションというのはとても大事なこと、大切なことなのだというのはその通りなんだけど、でもそのコミュニケーションで、まあ、それをロスと言っていいのかどうかわからないけど、いろいろ大変なことを抱えてしまうというね。それも事実ですよね。大事なコミュニケーションなのに、そのコミュニケーションによって逆にこうストレスを溜めてしまうっていうこともあるわけで、人が生きていくっていうのはなかなか大変だっていうか、面倒だっていうか、そういうことがあるなと思わされていますね。今、こう、関心の中心がずれている。つまり、私が伝えたいことの中心と、受け取り手が聞いていることの中心がこうずれていくっていう。話しているうちに何かにこう、引っかかりを感じてしまうと、その他の話が全く入ってこない。そういうことも、まあ、よく経験することですね。この間、幼稚園の保護者、たちとね、聖書に親しむ会っていうのをやったんですね。旧約聖書の詩編の話、新しい歌を主に向かって歌えっていうのが4月 の、 幼稚園の中心聖句なので、その話をしたんですけども、何かの話の中で、わらび取りの話になってね、まあ大変楽しくいろいろおしゃべりをしてたんだけど、最後にお客さんたちが聖書の話全く入ってこなかったわらびの話しか頭に残ってないって言いながら帰っていったんですね。そういうことですよね。伝えたい中心と受け取り手がこう引っかかるところとかこうずれていくと、受け取り手の引っかかったことだけが心にこう残っていくわけで、まあ、そんなのは別にいろんな場面でしょっちゅうあることですね。今日のヨハネ福音書は、ヨハネ福音書の一番最後の場面なんですが、復活のイエスが弟子たちのところに現れた。しかも弟子たちは、こう、エルサレムを離れてですね、自分たちは元漁師だったので、もう一回イエスがいなくなってしまったから、漁師をして生計を立てようと思ったのかもしれませんが、自分たちの慣れ親しんだ場所に戻って魚を取っていた。でもその晩一つも取れなかった。で、帰ってきたら、丘の方で誰かがね、右側の方に網を下ろしてみなさいというので、その通りしたらたくさんの魚が取れた。で、それはどうも主のようだ、イエスのようだと、ペトロは言ったっていう、そういうお話に続いているんですね。で、その魚を抱えて丘に上がってきたら、もう炭火が起こしてあって、もう魚が焼けていたと。ごめん、どなたか見えてますけど。魚が焼かれていた。そしてパンもあったって書いてありました。そこからの続きの話なんですね。で、一緒にですから、 焼き魚で朝ごはんを食べたっていうことなのでしょうかね。まあ一緒にイエスとこう食事をするということがありし日そのままの平和な風景だった。イエスは生前いろんな人と食事をするということをとても大事にしていた。だから今イエスと共に朝食を囲むというのは非常に和やかなひとときだったんだろうと。穏やかな空気が流れていた、そういう状況だったんではないかと思いますね。そしてその和やかな食事の続きで、食事の後イエスはペトロに言うわけですね。ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと。食事の余韻、和やかさの余韻が残る中で、そういうふうにペトロは聞かれるので、例によってペトロは大変張り切ってね、イエスに対して答えたんだろうと。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですってね。ペトロのこう弾んだ声のトーンが聞こえてくるような感じがしますよね。きっとそうだったんだろうと私は思いますが、しかし、あなたがご存知ですと言ったペテロに対してイエスは2度、そして3度、畳みかけてくるわけですね。ヨハネの子シモン、私を愛しているかって。私たちはイエスが制定した聖餐式っていうのを大事にしていて、礼拝で守りますでしょ。そうすると生産式ですから、ウェハースを配って、その後すぐブドウジュースも配りますよね。ほぼ間髪を入れずに両方を配るんですが、聖典の物語を読むと、ブドウ酒をイエスが弟子たちに配ったのは食事の後って書いてあるんですね。だから多分食事が始まる時にパンを割いて、私の体ですと言って弟子たちに取って食べさせたんだろうと。そしてその食事が終わってから、だからまあメインディッシュが食べ終わった頃にイエスはブドウ酒を取り出して、それをこれが私の血だと、あなた方のために流される私の血だって言って渡したと書いてあるんですよ。だから食事の前後、結構実は間が空いてたんだろうなと。ゆっくりとこう和やかな食事、しかも杉越の祭りの食事の場面ですから、それなりにこう時間差があるというか、間にたっぷり時間があるんだけど、生産式はそんなに時間かけてられないので、ギュッと凝縮してパンとブドウ酒を立て続けに配るわけですよね。でこのイエスの今日の場面で、シモンに対してね、私を愛するかとイエスが尋ねる。ここは、じゃあどういうぐらいの時間差があったんだろうか。私はじゃあどう受け取ってきたかというと、ここはね、たっぷり時間をかけてほしい場所だったんです。つまりイエスが、ペテロに対して私を愛するかって言って、ペテロは、はい、しよう。それはあなたがご存知の通りですって、こうにこやかに晴れやかに答えるね。でしばらくして、また思い出したようにイエスが二度目にペテロに、私を愛するかって聞いてくれる。で食事が終わった頃にもう一回ペテロに、私を愛するかって聞いてくれるって、そういう間があってほしいと願ってきたわけですね。どうしてそう願ってきたかというと、立て続けに3回私を愛するかって聞かれたら、それはこうまるで責められているかのように感じてしまうからなんですよね。立て続けに問いかけられるということに馴染みたくない気持ちが私の中にあった。問い詰めている感覚がするわけですよ。同じことを3回立て続けに聞かれたらね。ペトロには問い詰められ ても仕方がない、まあ、やっちまった過去があるわけだからね。それは、まあ、そうかもしれないけど、でもそれは、なんかペトロだけそうだって言えないわけですよ。私も同じような経験をしているわけだから、ペトロが3回立て続けに問い詰められたら、その向き、そのベクトルは自分にも刺さってくるわけです。私にイエスが立て続けに問い詰めるかのように、私を愛するかって言われたら、それは私だってやっぱりしょげちゃいますよね。いやいや、イエス様はそういう、厳しい方ではなく、優しい方でいてほしいし、特に私に対しては、そんな問い詰めるような人じゃなくて、こう、柔和なイエス様でいてほしいと。そうやって私にしめ、近づいてほしいって願うわけですよ。だから、ペトロが問い詰められるなんていうのを、いたたまれないわけ。勘弁してほしい、そんなのはね。だからこう、ゆっくりゆっくり、時間をかけて、ペトロに私を愛するかって問うイエスであってほしいと願ってるわけですよね。ところが、今お読みいただいたように、私を愛するかと聞いて、ペトロが答えたら、すぐさま次の行に、二度目にイエスを尋ねたって書いてあって、そしてその二度目のペトロの答えが終わると三度目にイエスが尋ねたって間髪を置かずに書いてるわけですね。でこれギリシャ語の聖書の本文でもそうなんです。二度目にとか三度目にっていう言葉があるけれども、その他例えば今言ったみたいに食事の後とかね、しばらくしてとかっていう言葉は一言も入ってないんですね。ということは、まあおそらく立て続けに聞かれたと受け取っても、それはあながち外れではないでしょう。立て続けに問われていると、むしろ印象付けようとしているのかもしれない。そういうことなんですね。で、だから、重ねて3回、ここに書く。で、そういう問いかけを受けたペトロは、まあ、当然ですけども、愛してます。それはあなたのご存知の通りですって言ったって、イエスはそれを認めてないように受け取るわけでしょ、きっと。あるいは不十分だと言われている。突き返されている。そういうイメージをきっと、ペトロは受け取ってるんじゃないかと思うんですね。だから3回目には悲しくなっちゃうわけ。ああ、こんだけ言っても、あんなことやっちまった俺が愛してるって言ったって、そんなんでイエスは信じてくんないんだなっていう悲しさ。当然大祭司の庭での出来事を、ペテロ自身も深く心に傷として持っていただろうし、そしてこうやって今愛してるかって立て続けに問われているのを、それに直面したら、あ、なんぼ俺が愛してるって言ったって信じてもらえないんだとか、あるいは自分が愛してるって言ったところでそれは不十分だとしか受け取ってもらえないんだっていう悲しみがこう募ってきた。それをこの文章、ここの箇所を読むときのペテロの思いとしてはそうだったのかなっていうことを感じるわけですね。さっき何かに引っかかりを感じると、その他の話が全く頭に入ってこないっていう、自分たちの経験のことをお話ししましたが、ペトロもきっとそうだったんじゃないかしら。つまり愛していますって言ったのに、イエスを立て続けにまた私を愛するかって聞いてくるっていう、そのことで、そのことにペトロの全神経は集中してしまった。その、まあ、イエスの態度に対して傷ついたんだろうし、自分の嫌な思いを思い出してしまったんだろうし、そのことならにも全部思いを囚われてしまって、他のことを注意深くこう聞き取るとかね、イエスの話を一言も漏らさないようにこう集中するとかっていうことがもう、ペトロにはできなかったんじゃないでしょうかね。もういっぱいいっぱいになっちゃった。で、ひょっとしたら聞き漏らしている。 何を聞き漏らしてしまったか。イエスはペトロに対して、最初からね、私を愛するかと聞いてるんですが、この私を愛するかは、アガパースという言葉が使われています。アガペーですよね。アガペーっていうのは、まあ、キリスト教の中ではとても大事な言葉ですけども、人を愛する、信じる、信頼する、その時に、全く無償でと言いますか、捧げ尽くす、与え尽くすっていう意味での愛ですよね。で、これはなかなか人には難しいでしょっていう、神の愛は、でも、アガペーの愛だよ、と、キリスト教ではこう教え続けてきたわけですね。無償の愛と言いますか、捧げ尽くす愛と言いますか。だから、その愛をペトロにイエスは聞いてるんですね。アガパースメ、私を愛するかって聞いてるんですよ。で、それに対してペトロは、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えるんだけど、その愛しているっていう言葉はフィローという、同じ愛っていうふうに訳されるんですけど、フィローという言葉を使ってるんですね。このフィローっていうのは、まあ、アメリカにフィラデルフィアっていう町があるんだけど、兄弟愛という意味ですよね。そういうような愛、お互いがこう、まあ、身内のごとく親しく愛し合うっていう。だからそれはまあ多少なりともギブアンドテイクみたいなこともあり得るような、与え尽くすアガペではなくて、いただくこともあるような、そういう友愛って訳されたりする。その愛をペトロは使ってるんですね。イエスはアガペという言葉を使っているのに、そう、それは使ってないんです、ペトロはね。もしかしたら、心が塞がれて、あるいは心がいっぱいいっぱいになって、その言葉が入ってきてない可能性があるね。で、それが1回目、2回目なんですよ。3度目にイエスは尋ねます。その時は、日本語だとやっぱり私を愛しているかってなってるんだけど、三度目はイエスの方が言葉を変えてるんですね。アガパースではなくて、これフィレウスというフィローの愛を使うんですよ。で、そう聞かれて初めてペトロは気がついたのかもしれない。さっきまでアガペーって使って、今はフィローを使っている。っていうことにペトロが気がついていく。で、自分自身の痛みを抱えながらも、主よ、あなたは何もかもご存知ですと答えている。つまり自分のやっちまった過去とかね、そのことに自分は今深く心を捉えられていて、もう気持ちが塞がっている、あなたに問い詰められても満足に答えることもできない状態になっちゃった、いっぱいいっぱいになっちゃってるっていう、そのこともすべてあなたはご存知なんだっていう、イエス様の前に、まあ、言ってみれば白旗を上げている状態ですよね。そして、私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられますと言って、まあまあ安心してって言いますかね。ここでフィローセと言うんですね。このやり取りの 3段階といいますかね、1度目、2度目、3度目の変化、これやっぱ大きな意味があるんだなと思われますよ。つまりイエスが求めるような愛を、ペトロはその食事の後すぐ聞かれた1回目の時は大変元気よく、いつものような調子で、もちろんですと、あなたを愛していることはあなたもご存知ですって元気よく答えるんだけど、二度目三度目と立て続けに問われることで、からだんだん意気消沈していくわけですが、でも 単に意気消沈しているだけじゃなくて、アガペの愛でイエス様を愛するなんてことはできないっていうことも自覚していく。その愛を持ち合わせることは私には不可能だ。だって現実にペトロには過去がありますからね。あなたのことなんか知らないどころか、神に誓って呪いの言葉さえ口にしながらイエスのことを知らないと否定したって書かれるぐらい、簡単にそういうことをしてしまうわけです。 それをアガペなんてとても言えないわけでしょう。過去もあり、傷もあり、破れだらけの人間なんだ。そんな私にアガペで私を愛するかって言われたって、それはできないって答えるしかない。でもできないんだけども、せめてフィローの愛であなたを愛していきたいと、あなたに従っていきたいと、そういう意図がね、この福音書にはきっとあるんじゃないのか。ペトロがそうだったように、あなた方も、これを読むあなた方も、せめてその愛でイエスに従っていきなさい。そしてその思いをイエスの側はちゃんと汲み取ってくださるんだ。アガペ、アガペって聞きながら、最後はフィロー、つまりフィローでしか愛せないっていうペトロに対して OK サインをイエスは出している。汲み取ってくださった。私の思いを、不十分なんだけど、傷もあり、破れもあり、ね、でもその自分の今の精一杯の姿をイエスは受け止めてくださる。で、それで十分だよって答えてくださっている。ここを読む人たちに、神様ってそういう存在なんだっていうことをヨハネは伝えようとしているんだと思うんですね。イエスの方がペトロに歩み寄っているんだ。そのイエスが私に向かっても歩み寄ってきてくださっている。完全なものになんかなれない、なれそうもない。でもそういう不完全な私の今できること、今やれる最善のことをイエスは認めてくださる。そしてそれを担いなさいと、今日も私たちに使命を与えてくださってるんだと思いますよ。だからもっと完全な人間になったらあなたをもっと愛しますとかね、もっと信仰深くなってあなたに従っていきますとかじゃなくて、もちろんそういう目標を立てることは大事なことかもしれないし、向上心というのは人間を生かす上で非常に大きなエネルギーになるかもしれないけれども、でもそれがたとえできなかったとしても、今あなたの最善を尽くすその事柄を私は認めているよ。そもそも神様っていうのはそういう方なんだよっていうことをイエスを通して私たちに伝えているんだ。そういうふうに思うんですね。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し、お導きくださる神様。神様がこの私に歩み寄ってくださる。神の愛とはそういうものであることを、主イエスはお示しになりました。その主の愛を真似ることなどできないけれども、しかし私の今を神様が受け入れてくださっている。それは大きな励ましです。様々な思いに乱れている私の今を主は受け入れてくださり、今なすべきこと、できることを使命として与えてくださる。その御業を信じて主イエスに従い、神様を信じて歩むことができますように。復活の主イエスキリストの御名によって、まことの神様にこの祈りを捧げます。アーメン。